今日はマルコの福音書2章1節から12節です。このところでは罪を許す権威のことが語られています。1節にイエス様はカペナウムに来られました。おそらくこのカペナウムを中心にガリラヤ湖周辺をイエス様は伝道していたと考えられます。そしてなんとその家には2節を見ると戸口のところまで隙間もないほどに多くの人が集まるというような状況であったわけです。そしてそのところになんと4人の人が、3節を見ると1人の中部の人を連れてきた。ところが隙間もないほどですから入れない。彼らは4節を見ると屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を釣り落とし下ろしたというような大変なことを行ったわけです。まあ、おそらくはこの家の所有者は神様を信じているという人ではなかっただろうかと思います。もちろんこのようなことをして、彼らはそのままにしておいたということよりもおそらくは、ちゃんと修理をして直してたであろうと思います。また作りも日本のような作りではなくてもっと簡単な、もう素人でも屋根を剥がして開けることができるような簡単な構造であったのではないかと思います。しかし大事なことは何かというと、この中部の人が癒されるというその信仰にあるということを見ることができます。5節にイエスは彼らの信仰を見てとあるわけです。彼ら複数形です。一人ではない。おそらくその中部の人も治りたいというもう本当に切なる思いが心の中にあったであろうと思います。そしてまたその連れてくる4人の友人、しかも屋根を剥がすっていうようなとんでもないことです。それほどのことをして治すというからには必ずイエス様は癒してくださるっていう信仰が彼らの中にあったんではないだろうか。そしてイエス様は5節に来よ、あなたの罪は許された、そのように宣言されたわけです。来よとイエス様は呼びかけられています。それは決して血のつながりのある子というのではなくて、むしろ神の子供、神様に愛されて神様に守られ、神様は子を憐れむようにこの中部の人、まあ、今でいう脳梗塞、体が麻痺して動かない、その人を憐れんでイエス様は来よと呼びかけ、あなたの罪は許された。この罪、犯罪ということではないわけです。ギリシャ語ではハマルティア、それは的外れという意味があるわけですけれども、この中部の人はおそらくはもう的外れな生活、不節制をし、多分暴飲暴食をしていたかもしれません。お酒を飲んでいたかもしれません。そういうようなことがたたって体がもう麻痺してくる、まあ、今でもそういう現代病はあるわけですけれども、しかしイエス様にはこの罪を許す権威、そしてまた体をも癒し悪霊をも追い出す、その力があるわけです。その力を持っているのは人ではなくて神様しかおられない。そしてそのことを律法学者たちは6節を見ると心の中であれこれと考えた。そして7節に神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか。もちろんそうであるわけです。神にしか罪を許すことはできない。そしてその罪が許される、この中部の病気、体が麻痺している、それが癒すことができるのは神お一人のほかにはおられないということであるわけです。そしてこの律法学者たちはどうしていたのか。8節を見ると心の内でこのようにあれこれと 考えているとあるわけです。まあ人間っていうのは本当に力がない、心の中であれこれ考えるわけです。もうどうしたらいいんだろうか、ああした方がいいんだろうか、こういうことをするべきだろうか、心の中で考える、思い煩う。しかし思い煩っても寿命を延ばすこともできないし、癒すこともできないわけです。ところがイエス様は8節のところを見ると、すぐにご自分の霊で見抜いて言われた。ご自分の霊で見抜く。ご自分の霊とは何か、これはご聖霊のことではないかと思うわけです。決してイエス様自身の霊が存在するというよりも、神様は父なる神、そしてイエス・キリスト、ご聖霊、この3つの姿があるわけです。ご聖霊は人の心を見抜くことができるわけです。8節の終わりにも、あなた方は心の中でそんなことを考えているのか。イエス様ははっきりとその人間の心がわかる、見える。そしてそれは心だけを見るのではなくて、五節にあった通りに彼らの信仰を見てとあるわけです。ですから私たちはただ心の中で思い煩っても何の解決もならない。しかしイエス様は信仰を見られる方であるわけです。その信仰とは何か、人にはできないが神にはできる、神には何でもできるからである。ですから私たちに必要なのは、ただ心で心配する、思いあぐねる、そうではなくて、私たちは上を見る必要があるわけです。主なる神様がおられる。私たちは神を見るときに、そこに御業をまた見ることができるわけです。それは9節のところに、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。もうどちらも人間には不可能です。罪を許すことができるのは神以外にはおられません。もちろん中風を癒す、これも神しかできないことであるわけです。ですからイエス様は10節で、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、罪を許す権威を持っておられる。そしてそれを知るために11節に、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。これを聞いた中風の人は、なんと12節に、彼は立ち上がりすぐに寝床を担ぎ皆の前を出て行った。これが実際に起こったということであるわけです。人々はこんなことは未だかつて見たことがないと言って神を崇めた。神様の御業が表される。今日も病気があるわけです。一体私たちはどうすべきなのか、もう心の中であれこれ考えていてもですね、それは解決にはならないということです。しかし私たちには救い主がおられる。私たちが頼るべき方は人ではない。神様に私たちは頼っていく、そして信じる。そのところに神様はご自身の御業を表してくださることができるわけです。私たちに今一番必要なのは何か、それは心の問題が解決されるということではないかと思います。そしてあなたの信じた通りになる、神様は必ず言ってくださる方であるわけです。私たちは何よりもこの私たちの罪を許し、そしてまたご自身の御業を起こしてくださる、その方を私たちは信頼し委ね、そしてまた従い、私たちは行動するものとさせていただきたいと思います。